こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。今回のコネクト、前回に引き続きキングオブチキンを支える人たちということで、九戸村の下戸舞さん、八千さん、福島さんとの座談会後編をお送りしていきます。これ誰かが試算してほしいんですけど、オブチキさんの経済効果って多分すごいですよね、きっとね。
すごいと思います。
だって感謝祭は、今年で言えばレシート5000円分でしたっけ？
そうですね、レシートラリー、5000円お買い物して、そのレシートと引き換えにマグカップ交換
し
ました、
ね、で、あのマグカップって何個ぐらい作ったんですか今年？
今年は1400個。
1400個、
はい、まあ、3日間ですからね。
3日間で3日目でなくなりました、
うん、ね。でも5000円かける1400ってそれだけでいくらになるんだろう？
700万くらい、はい、
それぐらいの金額がその、まあ、そのためだけじゃないんでしょうけど、だって僕の知り合いでもその時期になると九戸村にわざわざガソリン入れに行くとかこっちでも買えるような日用品を九戸村に買いに行くっていう方いますから、感謝祭だけでもそうだし、他のね、それこそその九戸村にたくさん人が遊びに来てくれたり、広報的な知名度考えると、誰か計算してないんですか経済効果
いやでも感謝祭は本当おっしゃる通りで、今まで3回目まではグッズ2000個くらい作ってたんですよ、なので毎回、まあ、1000万くらい その経済効果があったと言っても過言ではない、
まあ、単純にそこだけでもってことですよね。
そうですね、でプラスそのよく九戸村に来て、はい、遊んでってくれますので、なんなら宿泊していく方も多くて、
はい、
九戸在住の身としては、まあ、旅館が何個かあるんですけど、観光で泊まりに来る人がいるっていうことにまず驚きました
、まあ、なんとなく分かります、はい、
分かりづらいところですごくこう効果を発揮してくれてるんですけど、今回のオブチキ感謝祭も産業祭りとのこう同時開催でやったんですけれども、
はい、
産業祭り自体がこうやっぱ年々ちょっと衰退してるというか、組織的にもこうマンネリ化しててとか、ちょっとこう問題があったところをこうオブチキ感謝祭と一緒にやることですごい見直しもできたし、集客も今までと比べて全然多かったりとか、そういうふうなことでその年配の方々もやっぱりこうオブチキさん効果で改善されてるのを感じてると思うんですよね、で一緒になんかやりたいっていう人もやっぱ増えてきてて、この見えないところでの効果って結構あるんですよ、
いやそれはものすごく大きいと思いますよ。
伝えづらいんですけど、
いやなんて言うんでしょうね、その、まあ、前提として多分これまで通りやってきた、長くやってきたことを続けたいって人が一定数いて、であとはそのオブチキさんという新しい今みんなに受け入れられてるものがあるんだから、それをちゃんと 活用していけばいいじゃないかっていう人がいて、多分そこでの対立みたいなのもあったりするんですよね。
ありつつ
ね、はい、だんだんそれが融和されてきたみたいな感じですか、
はいはい、やっぱり認めてくれる人はこう認めて一緒にやってくれてみたいなのもありますね、うん、
だってそれこそ経済効果考えたらもう有無を言わさぬですもんね、
まあ、結果出してますから ね、
ね、
基本常に結果を出してきて、まあ、今があるので、
うん、いや本当すごいなと思いますけどね。まあ、ちょっと着ぐるみって言い方をしていいのか分かんないんですけど、まあ、今となってはあの形ってもうおなじみですけど、
はい、
当初本当にあの頭だけだったじゃないですか、
はい、
あれってちょっと異質だったような気がするんですけど最初その辺に関しては何もなかったんですか、いいのこれでって。
いやでもしょうがなかったんですよね、お金がないので全身ってなるとやっぱ100万以上かかるねっていうことで、
うん、
でも頭だけならなんとかっていうところからですから、まあ体人だしなんとかなるだろうと、
うん
まあ、かえってそれが下の服装がこう自由度が効くとか、
うんうんうん、
あと動きやすいとかですねっていう面で、まあ、プラスだったなって気はしますけど、
そう、まあ、今となってはね正解というかもうあれでしかなかったんでしょうけど、は
い、ちょっとそこのエピソードでいくと、なんでその立体にしたかったかっていうのの一つの理由に、やっぱりこのキャラクターがいることで久野辺村に注目してもらって、久野辺村にこう遊びに来てほしい、観光につなげたいっていう思いが当時から小渕さんにはあったんですよ。
はい、
でそういうふうなこの PR 活動をするために、現実世界に何て言うんですかこの姿を現したいっていうのもあって、うん、それを始めたのがその2019年のこう12月にそういう制作をスタートして、
はい、
でも実はそこからコロナが蔓延して、
ああそうですね、確かにね、
観光で来てもらうっていうことがそもそもなんかできない、なんかそういう時代に突入してしまいました、
うん
まあ、そこを今度は最初感染症対策ポスターって形で出来上がってから最初の活動がそれだったんですけど、
はい、
じゃあ人が来てもらえないならない、来てもらえないなりに、
うん、
活動の幅をちょっと広げていこうっていうことでガンガン動き始めて、
はい、
それがまあ今につながってるなって感じ
です。うーん、ああいうなんでしょう、その、まあ、いわゆるその絵を描いたりグッズを作ったり以外のああいうクリエイティブっていうのはコピーとかそのコンセプトみたいなのも内木さんから出てきてるんですか。
そうですね、
やっぱそういうところなんですよね、きっとね。本当にだからこうグッズを作りたい人ではなくてクリエイティブをしたい人なのかななんて思いますけどね。
うん、
福島さんあたりそういうの見てて、はい、どうですか、その、まあ、キャラクターとしての魅力もそうですけど、うん、発信力というか、うん、公共への影響力というか、ちょっと真面目な話になりますけど、
スピード感がすごいなって思いますね。その
スピード感、
はい、なんかこういうのあったら面白いんじゃないかなってこう思いついたらもうすぐ作っているっていうか、そこがやっぱそばで見てて、はい、あれこの間なんか思いついた感じだったのにもう形になってるとか、それこそその今年のマグカップ、感謝祭のマグカップも、はい、なんか次の感謝祭のグッズ何がいいと思うとか言われて、何ですかねとか言って、でそのでも2日後ぐらいにはもうマグカップのデザインができてるとか、そのあれこの間まだ迷ってたじゃんみたいなのからもう多分すぐ、あマグカップいいかもって思ったらすぐ作るんだなっていうか、
あでも2日ぐらいでデザインまで作っちゃうんですね。
そうですね、夜な夜なやったとか言ってます
世を忍ぶ仮の姿の人は、
はい、
ちゃんと昼間のお仕事があるわけですよね。
はい、
24時間おぶちきさんやってるわけじゃないんですもんね。
そうですよね、
そうですよね、
ですよね、
ね、
うん、
ってことはじゃあそのお仕事が昼間の仮の姿が終わってから夜に創作活動してるってこと、
うん、夜型人間じゃないですか大体にしてね。
あ、うんうん、
あそうなんですね、
そう
あんまり睡眠時間多くない感じの人。
あ確かに、う
ん、 あ、朝の5時台にツイートしてるとかそういうのが
寝てんのか分かんないですね。
そういうところで あれなんかもう出来上がった体のツイートかみたいなのとか、
ここで県北広域振興局からのお知らせです。岩手県立二戸高等技術専門校では令和6年度入校生の一般専攻後期募集を行っています。募集定員は自動車整備士を養成する自動車システム科11名と建築大工を養成する建築科10名で、在学期間は2年間です。対象は高等学校を卒業または卒業見込みの方などで、社会人の方も出願できます。出願期間は令和6年1月26日金曜日までです。試験科目や日程など詳しくは県立二戸高等技術専門校電話0195-23-2227 23局の2227番までお問い合わせください。結局のところ座談会では謎に包まれたままだった小渕木さんの内面について本人に直接聞いてみることにしました。小渕木さんを支える人たちみたいな形で座談会をしたんですよ、
うん、おー、なんと私抜きで、
でまあいろいろとその皆さんから小渕木さんの人となりであったり、
うんうん、鳥となり、
あ、そう、鳥となりね、はい、そこ大事なとこですね、うんうんうん、はい、まあ、そんな話をしていて、うん、まあ、皆さんやっぱ分からないっていう話になるんですよ。
あ、そうなの？結局座談会やって私のことが分からないという、う
ん、そう、分からないんですよ結局。
なるほど、
まあ、もちろん皆さんそれぞれ歴史が小渕木さんとの間であって、一緒に物を作ってきたり、
はいはいはい、
物を考えてきたり、
うん、
まあ、今もなお進んでいるんですけど、
はい、
ただその一番の皆さんの謎が、
謎、はい、
小渕木さんのモチベーションって何なんだろうねっていうのを皆さんに聞いてみたんですけど、やっぱり皆さんも、うん、ちょっと分からないと。
あ、そう。
いや、ちょっとだからね、これあの小渕木さんじゃないですか今僕話してるの。小渕木さんは小渕木さんでもちろんいるんですけど、
小渕木さんで言いますね、
はい、その世を忍ぶ仮の姿もいるじゃないですか。
いや、なるほど、世を忍ぶ仮の姿の人を
どうしてもね、その話になっちゃって。
なるほどね、
うん、
要は仮の人間の方もちょっとフューチャーしないと話にならないってこと、はい、
そう、なのでちょっとこれ話の聞き方がすごい難しくて僕今日ずっと悩んでたんですけど、まずは日々いろいろなものを作り出したりとか、
はい、
絵を描いたりとか、
はい、
まあ、そういうことをやりたくなったきっかけというか、うん、その辺ってどうなんですか。
そうね、僕あの黒平村の商工会青年部に無理やりこう入れられて、
はい
あの会費を取られて働かせられるってあの謎の集団そんなこと言っていいのかな。それにこう参加してて、
はい、小渕木さんが生まれる前
ですよね。生まれる前の話で、でなんかね、結構ねすごいことやってるんですよみんな、まあ、地域おこしっていうことなんですかね。っていうので、僕が一番びっくりしたのがあのデビッド・マシューズを九戸村であの蔵を改装して米蔵を改装してコンサートやるっていう企画があったんですよね。でデビッド・マシューズといえばもうねグラミー賞のあのピアニスト、
まあ、
ジャズピアニスト、う
ん、世界的なアーティストですもんね、
はい、そうですよね、うん、でそれがあの江差鹿神楽の高校生とコラボするっていうそのイベントの、準備を全てやったのが商工会青年部なんですよ。あの蔵を改装してで一晩なんですよ。一晩のステージに2ヶ月丸々かけて、
うん、
毎晩集まってあのステージを組んでたところに、
はい、
ちょっと私はあの感銘を受けまして、
うん、
あの人生生きてる中で、一番のステージだったなと。どんなあのでかいステージ、あのメジャーどころがやるでかいステージよりもこのステージが本当に世界で最高のステージだなって本気で思わせてくれるような ステージだったんですよね。
はい、
それがね本当にちょっと感動して、
うん、
でちょっと私はあのそれ思うようにちょっと手伝えなかったことがちょっと後悔の念がありましてですね。
一応その商工会青年部のメンバーではあったけれども、
うんうん、だって2ヶ月間毎晩夜中までやってるんですよ。ちょっとね僕はそこまであの熱を持ってちょっと刺されなかったのがあって、だけど、うん、やっぱそのステージが終わって最後終わってあの全部見たんですけども、
うん、
あこれはすごいことだなっていうので、はい、あのこの人たちを世に出したいというか、こんなことしてる集団がいるんだよっていうのを外部の人に知ってもらいたいっていうのがまず最初のきっかけだったと思いますね。
ちょっと意外な角度から、
はあ、あそうですか、
うん、来ましたね、
はあは
あ、まあ、じゃあそういう何かこう、
そう
周りの人に影響されるというか、うん、その熱を受けて、
はい、
現オブチキさんの、
そうそうそう、
まあ、青年のハートに火がついたわけですよね。
そうそうそうそう、う
ん、じゃあその何でしょう、
うん、
キャラクターを世を忍ぶ仮の姿の人の中にあったものを外に出そうっていうんではなくて、
そうそうそうそうそう、
周りの皆さんを世に出すために、
うんうん、なんか手段がないかなと思ってた、
うん、それの一個としてまあ、キングオブチキンっていうキャラクターを作って、
そうですそうです、
見たら、
うん
うん、それは何でしょうか、使い勝手が良かった、
うん、なんかですね、あの要は T シャツを作ったんですよね。スタッフ最初スタッフ T シャツのつもりで作ったんですよ、
うん、
あの今売ってる T シャツは、
はい、
でもなんかちょっと周りから欲しい欲しいという声があったので、じゃあ試しにビアガーデンで50枚だけ売ってみようかと、うん、
はい、
作って、で結局50枚完売したんですけど、その日のビアガーデンで、
はい、
でみんな聞きながらこうビアガーデンを楽しんでる様子を見て、あこれちょっといけるんじゃないかなって、なんかこう手応えが あった。
でその時ですかね、 あの お酒飲んで乗っちゃダメだよみたいな、
あそうそうそうそうそう、
ポスターを作ったり、
そうそうそう、
ああいうなんて言うんでしょう、こう、まあ、いわゆる広告展開みたいな、
うんうんうん、
1個イメージキャラクターがあってそれをキャンペーンのキャラクターに据えて、はい、いろんな媒体で展開していくみたいなのっていうのは、もともとそういう素養ってなんか あったんですか。
素養というと、まあ、要はデザインとかやってたかっていうことですか。
まあ、デザインであったり、あとはその広告代理店的な、まあ、いわゆるそのクリエイティブ
はもう全くなくて、
うん、
まあ、いやもう学生時代の私を知ってる人たちはお前が絵を描くのみたいな感じですわね、本当にね。ただその震災後にちょっと久慈の方にいまして、
はい、
まあ、その時にこう人をまた沿岸部に呼ぶような施策をしなきゃなんないっていう、まあ、そういうところで働いてまして、まあ、その時にだけど予算ゼロだよって言われて、予算ゼロってなんすかっていうことなんです
けど、ちょっと今言葉が出なかったですけどね、
はいはい、人は呼べ予算はゼロだよっていうので、ただまあパソコンとまあ うん、コピー用紙だけはあったんで、
はい、
だ結局自分でイラストレーションソフトをそこで無料のやつがあるらしいって聞いて、
はい、
もう独学しかないじゃないですか、も
う
教えてもらうお金もないし、
うん、ゼロだからね、
そうそうそうそう、うん、自分で独学で書き出したのがまあ始まりですね。
はあ、なるほど、
はい、だからそれがあったからまあキングオブチキンができたっていうところはありますよね、
うん、
は
い、いやそれでね僕がすごくこう感心したっていうと、
うん、
ちょっと、うん、あまり良くないんで圧倒されたっていう言い方をしますけど、
はい、
そこからちょうどコロナの時期になって、オブチキさんをキャラクターにして、
うん、
ポスターを作ったりして、
うんうんうん、
でまたそれが業界誌みたいなの
に、うん、そうですね、
ね、取り上げられたり、はい、
広告代理店 あの業界誌ですね、
うん、
はい、
したじゃないですか、
はいはいはい、
いやだからそのオブチキっていうキャラクターもそうなんですけど、うんうん、それをこうクリエイティブとしていろんなところに展開していくっていうのが本当に、
うん、
あこの人すごいなと思ったんですよ、
う
ん、
お本当ですか。
でしかもうんと言い方悪いですけど、その状況コロナの状況をある意味逆手に
取
ってみたいな、
まあ、あれはでもそんななんかちょっと別にいいことをしようっていうわけではなくて、なんか最初はだからアンチテーゼというか、その国がやっているもの、作っているものですよね、うん、あとはまあそのお金をかけて作っているものに対するアンチテーゼというか、
うん、
資金ゼロでこんだけのものがアイディアで一つでできるんだよっていうとこうちょっとなんか、まあ、尖ってましたよね、
うん、
もう見せつけるというか、
いやそこがまたその刺さるところではあるんですけど、 まあ、今ちょうどそのアンチテーゼっていう言葉が出てきたので小渕木さんのね、はい、まあ、特に初期ですよね、うんうんうん、パンクスピリットというか、
そうなんですよ、多分話にも出たと思うんですけど、うん、私の熱量の根源となっているものがやっぱりその反逆精神というか、
そうなんですよ、だからそのね、その反逆精神っていうのは、うん、はい、あんと話せます、
話せる話せる全然怒りですよね、一番やっぱり怒りとか反逆精神がやっぱり小渕を続けるパワーになってるんじゃないかなって自分でも思ってて、
それは何に対しての怒りというか、
何ですかね、多分自分に対するコンプレックスが一番まず根底にあると思うんですけどね、なんか別に容姿が端麗なわけでもないし、その頭脳明晰なわけでもない、この中途半端な、別に運動ができたわけでもないっていう、そのなんかだけどこう
今喋ってのぶちきじゃないですねもうね
そう、おぶちきはねイケメンでねシュッとしてますからね、
え、自分へのコンプレックス
もう、うん、まずあって、あとはやっぱりそのやっぱり権力に対する
権力、
権力もうあの学校の先生とかもう本当大嫌い、もう今でも嫌いですけども学校の先生っていうのは、
え、じゃあそれは割と今、まあ、まあまあ大人になってるじゃないですか、実はになってもやっぱその根っこの炎みたいなのは消えずに、
そうですね、やっぱり正しいと思うことは曲げられないというか、なんかそこがちょっと生きづらいところでもあったり、なんかもうめんどくさい人間というか、
いやそれでね、はい、その座談会で、うんうん、皆さん割と口を揃えて言っていたのが、まあ、その小渕木さんのそのパンクスピリット、うん、ロックスピリットはもちろんある反面、はい、その世を忍ぶ仮の姿の時は、うんうん、もう極めて常識人というか、うん、腰が低いというか、うん、ある一人の方は、はい、もっと自信を持てばいいのにと、
あ、なるほど、
いうようなことも言ってたんですよ、
はいはいはい、
なんか その辺 の, そのバランスの取り方というか
見抜いてますね、でもねその人もね、そう、要はだからほら自分に自信がないんでしょ、私もそのコンプレックスからの、うんうん、来てるっていうことですから、はい、
でもその何でしょう、こう曲がったことはしたくないっていうのは常に出して生きるわけでは
なくて、ね、そうそう、そんな、なんかそんな強さもないそうそうなんですよ、 そこまでの強さはないんだけど、うん、ただまあだからキングオブチキンを使えばそれは表現、ある程度表現できるっていうところがありますよね、
でもそういうことなのですかね、やっぱりその小渕さんっていうのはその、まあ、世を忍ぶ仮の姿で、うんうん、もちろんその子供の頃からいろいろと、うんうん、いろんな権力と戦ってきて、うんうんうん、で 今ある程度大人になって、うん、でも尖って、どうしても尖ってる部分が丸められないところが小渕でこうブスって出てきちゃってる感じ
そうそうなんですよ、でもね結構ね商工会青年部にもそういう人いっぱいいます
ああ、
はい、
でもそうですよね、そうじゃないと、うん、あの、はい、そのデビッド・マシューズのライブは実現できないですもんね、
そうなんですよね、だからやっぱりそれだけ本気のことをやってるっていうか、やっぱりそのそういう人たちに出会わなかったので、今までこの辺に来て初めて出会ったような気がしますね、なんかしかも同年代ぐらいの、
はい、
っていうのが、まあ、クノヘムラで初めて、
いやなんかね今、うん、あの皆さんに話を聞くと、例えば何かを、うん、まあ、今いろんなものを作ったりとか、うんうんうん、いろんなイベント企画したりとか、うんうん、に関して当初はなんか相談があった時もあるけど、うん、最近は、うん、あの X で知ることが多い
いや本当にね、本当にそれは申し訳ないなと思うねところもありますけど、
うん、
はい、独断専攻するっていうのはでも最初からの癖で、あの独断専攻で多分やんなかったらここまでキングオブチキンはでかくなってなかったとは思います、
う
ん、っていうのは、
いやそうですね、
あの僕はあのそのトレンドというか旬を絶対逃さないんですよ、
うん、
つまりあのさっきも話ありましたけど、コロナのあのポスター、
はい、
あれ1週間遅れて出したら多分旬逃してるんですよ、であれを出した時に、下戸間雄太に招集かけて、
うん、
ちょっと今日の夜集まれとして、あの写真撮影会を始めて、
はい、
してその次の日には僕はちょっと会社を休ませていただきまして1日であのポスターを作って、次の、その日の夜の、SNS に出したと、
うん、
これがですね、要はですね、僕が超一流のクリエイターであればこんなこと悩まなくてもいいんですけど、要は二流三流のクリエイターなので、順番っていうかもうやっぱ早いもん勝ちなんですよ、こういうのって。早く出さない、いかに世に早く出すか、
うん、
で2匹目の土壌はいないんですよね、はい、 もうスピードがとにかく重要であるっていうことは私が一番感じているところ、はい、なので独断専行になりがちというのは、まあ、ちょっとそういう理由なんですよ。
もう思いついたらとにかく作って世に出さないと、
はい、出さないとというのは、うん、だって僕より才能がある人が世の中に5万といるので、もう本当に1秒でも先にやらないと、
うん、
っていうので、あの常にやってますね。
それは何と戦ってます、まあ、何と戦ってるっていうか、うん、何がなんだろう、こう、まあ、やっぱりモチベーションって話になっちゃうの。だって変な話、お金入ってくるわけじゃないでしょ。
そうですね。だからそこが、だからなんかもうやっぱりその権力とか大企業とか、そのお金がいっぱいあるとか、そういうのと戦っているんだと思いますね。で、クノヘって、だから要は過疎の村じゃないですか。人口5000人の村、ちっちゃい村が、
うん、
もうジャイアントキリングが好きなんですよ僕は。あのでかいものを倒すっていうのが、はい。でこの人口5000人の村がこんだけのことをやると、予算これぐらいでこんだけのものをやるっていうのがもう非常に快感なわけです私の、まあ、それがモチベーションなのかもしれないですね。今ちょっと話してて思ったんですけど。
なるほどね、はい、
だから何と戦ってるって言ったらやっぱり、都市と戦ってますし、世界と戦ってるという言い方が正しいですかね。
あれなんですね、だからオブチキは、はい、オブチキだけど、うん、クノヘ村をずっと背負ってるんです。
そうそうそう、それはねもう絶対あると思うんですよ、うん、でそこ外れたらちょっとなんか迷子になっちゃうなっていう、そこがやっぱり原点なんですよね、きっとね。
うーん、そうか、はい、そうか。いや、となるとね、うん、となるとっていうのはあれですけど、まあ今オブチキってイメージとしても、うん、キャラクターとしてもそうだし、うん、まあ変な話、ビジネスというか、うんうん、金額の規模としてもどんどんどんどん成長してるじゃないですか、うん、
はいはい、
で多分この先も、うん、もっともっとだと思うんですけど、うん、野望としてはどこを目指してるんですか。
そうですね、野望としてはもう漠然と、でもキー局のテレビには出たいなと思ってますけど、いややっぱりね全然違うっすよ。
いや、あ、まあでもそれはあれでしょ、あくまでも手段であって、そうそうそうそう、別にそのテレビタレントになりたいわけじゃないですもんね。
そうです、逆輸入ですよね。だからその、うん、それで結局岩手県とか県北九戸村ねを、まあ、知ってもらえればと、
うん、
いう形になっていくんだと思いますけども。
なるほどね、
まあ、そのためにねもうちょっと頑張んなきゃなんないですけどね、うん、まだまだ足りないなっていうところはいっぱいありますけど。
でこれからね、うんうん、まあ、どんどんどんどん大きくなっていくと、うん、まあ、それこそその地上波キー局とか、うんうん、その全国の広告みたいな、
うんうんうん、
そういう扱いになっていった時に、
はい、
多分その大きな力が動くというか、まあそうなるじゃないですか。例えば、はい、大手広告代理店だったり、うんうんうん、芸能プロダクションみたいな話だったり、うんうんうん、そうなっていった時に、うん、なんかこうどうすんのかなっていうのが。
いや、そこはそれに屈しちゃダメでしょ、読むチキンはその全てのロック魂を失っちゃいますよね。その何ですか、うん、もう僕の反逆精神が、うん、僕ジャイアントキリングが好きなんで、そいつらを倒すためにやってる。
ということで、オブチキさんことキングオブチキンのクノヘ愛は伝わりましたでしょうか。世を忍ぶ仮の姿も含めて、これからも健康に気をつけて頑張ってもらいたいです。応援しています。今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。